ルカによる福音書の19章を開いてください。ルカによる福音書の19章を開いてください。私たちの聖書通読の学びがルカの18章まで来てですね、そして今日はですね、初めの1節から10節までを1節ずつ、見て、いくことになります。初めのこの1節から10節までを1節ずつ見ていきますけれども、まずですね、この1節から10節までを一気に今読んでみたいと思います。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走っていき、イエスを見ようとして一軸桑の木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主をご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。とても麗しい救いの技、神の技を読むことができました。金持ちにはなっているものの、人々から騙し取り、人々から嫌われていた酒税人ザーカイにイエス様が近づいてくださって、それで彼は変えられた人間になったわけなんです。イエス様の旅はエルサレムに限りなく近づいています。前回ですね、35節、18章の35節でイエス様がエリコに近づいたというところを見ました。そしてそこでもイエス様は、救いの働きを行われていました。盲人の人がダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫んで、イエス様が何をしてほしいのかと聞かれたら、主よ、目が見えるようになることですと答えました。このような大胆な信仰を彼が、イエス様がご覧になって、あなたの信仰があなたを救いましたとこのように言ってらっしゃるんですね。あなたの信仰があなたを救いました。この大胆にイエス様のところに来て、そしてそのまま子供のようにイエス様を信じたわけなんですね。そしてその信仰によってあなたは救われたんだよとこう言われたんです。このようにしてエリコの入っていくところで新たな弟子が与えられました。そしてエリコの町にこれから入っていきます。1節と2節をもう一度お読みします。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は酒税人の頭で金持ちであった。エリコの町とありますが、皆さんが聖書地図をお持ちであればね、今開いてもいいですし、後で開いてくださってもいいですが、その位置関係がとても大事になります。そこは旧約の時代から非常に大きな町でありました。考古学的には本当に人類最古の町の一つに数えられていたほどであったんですけど、もっと昔のはね、十何年か前にトルコで見つかったんですけれども、でもこの本当に非常に古い栄えていた町がありました。でそこに、このヨルダン川を渡るんですね、ヨシュアたちが。で、この視界の東側をずっと登っていった、モーセ率いるイスラエルの人たちが、モーセが、死んで、そして渡るわけですけど、視界のちょっと上になります。 でそこの地域はユダの荒野ですね。ユダの荒野であって、緯度的には本当は砂漠になるはずがないところなんですけれども、この地中海からの、この風がですね、湿気のある風が、このユダの山地、エルサレムとかですね、あそこにあるユダの山地を越えていくので、カラカラのこの、乾燥した空気しか入ってこなくなるわけなんです。でそれでそこが砂漠、荒れ地っていうか荒野になっているわけですね。ユダの荒野です。非常に暑いです。でこの非常に低地、海抜、マイナス400メートルぐらいのところにありますから、非常に低地で、逆を考えてください。だから例えば皆さんが山に登りますよね。で寒くなってきますよね。低地は暑いですよね。で海抜下なんて、このだから海より低いんですよ、400メートル。 逆現象が起こるわけですね。暑くなるわけです。で亜熱帯に近いですですね。でそこでオアシスになっていました、エリコが。今もそうです。今もこの、視界のところを旅するとですね、この北の方に、この今はパレスチナ人の町になってますけれども、このエリコの町のところにだけは緑があります。なぜかというと、そこに泉が出てきていて、エリシャがですね、後にその、この水があるところ、この源をですね、塩を入れてですね、そして本当人が飲むことができないような汚い水だったんですけれども、飲むことができるきれいな水に変わったという、その泉もあって、それでシュロの町とも言われました。この、木が生えている、緑があるんですね。で、栄えていました。でそこは旧約の時代の町があったんですけれども、それはそのまま残っていたんですが、すぐそばに、ヘロデ大王が冬の宮殿を作りました。ヘロデ王はですね、もういろんなところに宮殿作ったりとか、とてつもないのがマサダっていうところにね、このもう本当に高いところに、温泉っていうか、なんだ、お風呂作ってるんですよね。もう崖っぷちのところにね、遺跡行ったんですけれども、でそこには人が誰もいないから、この人から見られても全然問題ない。だから露天風呂にこうさ、なんかあれがないんですよ。露天風呂なんだけど、ほら柵がないんですよ。誰も通んないから、そこ前が。でそういうところがあるんですけれども、でそのヘロデはですね、エリコにも冬の宮殿を建てたんです。でそこがちょうどね、リゾート地みたいになってたんです。いろんな宿もありますし、でそこで、そこはこの東からのこの、なんかね、この、なんか貿易路、北とか南とかの貿易路とかの境になって、ちょうど、そこが中枢になっていましたので、通行税を受け取っていく酒税人が多くいる町だったんです。そして物品税もあったので、非常にガッポガッポ、この、税金がこのローマなんですよ。ローマがそこから、得ることができる、ところになっていたんですね。でですね、ザーカイは酒税人の頭なんです。酒税人がたくさんいる、その上にいた人なんです。それだけでも、もうただそこにいるだけで巨大な額が自分の中に入ってくるんですが、彼は貪欲で、さらにごまかして人々から取っていく。だからさらにその徴税するときに、徴税のお金よりももっと上乗せして、この徴税していたわけですね。大金を得ていたわけなんです。ユダヤ人にとってローマから、この税、ローマに税を払わなければいけないということ自体が屈辱的、自分がローマの支配の中にいるということを嫌が王にも、この思い出させられるものなんですけれども、それに加えてごまかしているわけですから、ローマの側に立って自分の私腹を肥やすためにお金を取っていってるわけですから、もう本当に憎まれていました。憎しみの対象だったんです。なのでお金はたくさんあったんですが、虚しかったでしょうね。憎まれてました。パオロがテトスに対してこういうことを言ったんですが、3章の3節に、私たちも以前は愚かで不従順で迷っていたものであり、いろいろな欲望と快楽の奴隷になり、悪意と妬みのうちに生活し、人から憎まれ互いに憎み合うものでした。憎まれるという生活を送っていました。 興味深いことに、ザーカイというのは純真とか清いとかそういう意味を持った名前なんです。親がですね、ユダヤ人ですよ、ユダヤ人の親が、まあ、彼にそういう名前をつけたんですけれども、全く異なる道をたどっていきました。まあ、このザーカイを見るときに、私自身の、まあ、この個人的に、自分のことを思うんですね。私の名前は清く正しいんですよ。清正です。でもここに見るように、自分の自己中心的な、この心の自己中心的なあれですね、姿、まあ、この人々に憎まれ、まあ、疎まれるような人間であったということを思うんですね。で、3節と4節に、彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで、先の方に走っていき、イエスを見ようとしてイチジクグワの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。興味深い話ですが、背が低かったとありますが、私たちが考える背が低いよりももっと低めに考えてください。当時の人たちは私たちよりもずっと低いです。興味深いことに、日本でも世界的に今の若い子たちは平均身長が高いですよ ね。で、時代を追うごとに大きくなってるかなって思うんですけれども、遺跡を見るんですね。このイスラエルに行くとですね、カペナウムの町の遺跡を見ても、この部屋が残ってるんですが、非常に小さい。そしてビザンチン朝、つまりこの、もっとこの新約の後よりももっと後ですね、この、キリスト教が国境に、あのローマの国境になった後ですけれども、その時の教会の跡があって、で教会の、この洗礼層ですね、洗礼するこの遺跡が残ってるんですよ。小さいの、なんか子供が受ける洗礼層かなって思ったぐらいです。小さいです。なので非常にこの小さいということが知られています。プラスそれに加えて、ザーカイがその中でも小さいと言っていますから、仲介書では150センチ以下であったんじゃないかなと思われるんですね。で、彼にはおそらく想像するに、ある種のコンプレックスがあったかもしれません。まあ、今もそうかもしれませんが、当時ですね、背が高いのはかっこいいんです。例えばサウルは、この背が高い、そして非常にハンサムであったということが書いてあります。格好が良かったということが書いてます。だからもしかしたら、この主税人の頭としてまでのし上がった彼、この金持ちはコンプレックスの裏返しだったかもしれません。彼の心は飢え渇いていてました。で、イエス様が来られたということで必死になって見ようとしていましたが、人々からちょっと笑われるようなことを行ったんですね。イチジクグワの木に登ったんです。で、これは亜熱帯のこの気候でよく育つ。で、私たち、2013年の旅ですね、イスラエルの旅でエリコに行ったんですけれども、今でもザーカイが登った木っていうのは残ってるんですが、まあ、そこじゃないだろうとは思います。非常に古くからあるものなので、まあ、当時のことは思い起こせるっていうことを言ってるんだと思います。でもですね、この枝がですね、非常に低いところから生えてるんで、もう幹からこの低いところからもすでに生え始める。非常に登るのが、まあ、小さな人であっても、ごめんなさいね、登りやすかったのではないかなと思いますが、まあ、大の大人がですね、猿じゃないんだから木登りをしてちょっと恥ずかしくなったかもしれませんが、構わなかった。で、これまで福音書を見ていていかがでしょうか。信仰を働かせる人は群衆に阻まれても、そして恥ずかしいような状況の中にあったとしても、そんなことは関係ない。イエス様に会うことで精一杯なわけなんですね。例えば厨房を患う人、患者がいましたが、 4人の人がいて群衆に阻まれてました。どうしましたか。屋根に上がって屋根を壊すんですよ、人の屋根。日本だったら、いやそんな人のことを迷惑かけるようなことをやってはいけない、そのように思ってしまうんじゃない。でもね、これ真面目な話ね、そういうところで聖霊が働かないんですよね、この日本で。その信仰というのは時に人々から、これからザーカイも見ていきますが、嫌がられることも多いわけです。しかし私たちが気にしなければいけないのは人ではなくて、イエス様、このイエス様に命があるんだという大胆さ、またはズーズーしさが必要なわけです。イエス様に会いたいという一心で前進するわけですね。で、5節と6節です。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた、ザーカイ、急いで降りてきなさい、私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。このザーカイの話の中で一番ポイントになる言葉がここに、イエス様のここでの言葉にありますが、それはあなたの家に泊まることにしているからと、ザーカイがイエス様を探す前にもうすでにイエス様がザーカイを探しておられたということなんです。私たちがイエス様を見出そうとする前にイエス様の方が私たちを見出しておられるということなんです。イエス様がサマリアの女に会う時にも同じことをされました。このルカによる福音書が終わったらヨハネの福音書に入りますけれども、そこに有名な箇所があります。それはサマリアを通って行かなければならなかったって書いてあるんです。で、ここでならなかったって書いてある言葉と泊まることにしているからっていうふうに今読んだ箇所というのは同じギリシャ語が使われています。必然的なものなんです。それは地理的にそこでサマリアを通らなければいけないという意味ではなくて、イエス様がそこにいる女に会う。結局この女はですね、イエス様がメシア、キリストであることを知って、サマリアの町中の人たちにこの方が私たちが探しているメシアかもしれないということを述べ伝えた人なんです。その女のところにイエス様の方から近づいて行かれたんです。なのでイエス様がヨハネの6章の44節でこう言われました。私を使わされた父が引き寄せてくださらなければ誰も私のもとに来ることはできません。私はその人を終わりの日によみがえらせます。とこのようにして、私たちがイエス様を知りたいと願う前からイエス様の方が私たちをに近づき、神、父なる神に引き寄せてくださる。そうでなければ、神がそのように引き寄せてくださるのでなければ、私たちはイエス様に近づくことさえできなかった。そして今ザーカイという言葉で呼びかけました。純真なもの、清いもの、急いで降りてきなさいというふうに言われてるんですね、イエス様が。この名前がそうだから、全くかなわぬ、全然そうでない自分、そして劣等感を持っているであろうザーカイ、けれども彼の名を呼んで人格を持った一人として名を持って呼ばれたわけなんです。もちろんイエス様はザーカイに以前会ったことがないはずです。初めての人です。一度も会ったことがない人をまるで前から知っているかのように名を呼ばれているんです。ザーカイはアブラハムの子である、アブラハムの子孫だと後でイエス様が言われますが、おそらくはイザヤ書の43章のことをイエス様は思われていたかもしれない。こう書いてます、43章の一節で、だが今主はこう言われる、ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が恐れるな、私があなたをあがなったからだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの。名というのは聖書の中ではとても大事にされています。神の名をみだりに唱えてはならないと神が言われたように、 この全てのこの本人格栄誉とかその本質とか全てのものがですね、あのだから神を褒めたたえますとも言いますけど、神の皆を褒めたたえるって言いますよね。イエスの名によって救われる、イエスによって救われるとも言うことはできますが、イエスの皆によって救われるというわけです。名というのは非常に大事です。そしてその名をもって呼んでくださった。ザーカイがこのイエス様のアプローチにどれだけ癒しを受けたことでしょうか。そして信じた者には、聖書には新しい名をもって呼ばれて、そして神の書物に書き記してくださっているということが書いてあります。あなたの名が神の書物に書き記されている、永遠の命の書に書き記されている、子羊の書に書き記されていると、新しい名によって、新しい関係の中に入って新しく作られたもののその名をですね、この書き記されている、まあ、プロテスタントのですね教会にはこういう伝統はないですけど、カトリックであるとかの人たちは洗礼の名前をつけるんですね。彼らのその洗礼を受けたときにこの名前をつけるわけですよ。だから例えばキリシタンの、ね、大名とか、あの例えばあのガラシャですか、細川ガラシャですね、名前がつけられていますね。で、まあ、そういうことをする必要はないんですけれども、まあ、ここから来てるんですね。新しい名が作られてるよ、あなたとの関係があるんだよ。でこうやって本当に自分が誰からも憎まれているであろう、見捨てられているであろう、本当に阻害されているであろうというものにそのまま名を持って呼んでくださる。そして今日あなたの家に泊まることにするとイエス様言われました。でここで言っているのはね、今日という言葉が出てくるときに今日ねってこういう話じゃないんですよ。まあそれももちろんあります。物理的に今日泊まるからっていうのもあるんです。でももうちょっと読んでいくとですね、今日救いがこの家に来ましたとイエス様は言われた。今日と言ってます。そしてイエス様が十字架につけられた時に、一人悔い改め、へりくだって悔い改めた、その同じように十字架につけられていた罪人がいました。その時に今日あなたがパラダイスにいますと、これは何を表す、この記念すべき時というか、この時にあなたが救われるんだ、救われたのだと、この神が救う時を定めておられるこの時なんだという意味で家に泊まるってこう言ってるんですね。でこの泊まるというのも非常に聖書では、こう大事な言葉とされています。ギリシャ語でメノーっていうんですけれども、このヨハネによる福音書を見ていくと、とどまるとも訳している言葉なんですね。あなたが私にとどまって、私の言葉があなた方にとどまるのであれば、あなた方は多くの実を結ぶと、私から離れてはあなた方は何もすることができないという言葉がね書いてある。このとどまるという言葉があります。単にこの頭で信じて口だけで告白するのではなくて、イエス様の言葉をとどまる、これが宿泊すると全く同じ言葉で使われているわけなんです。なのでいかがでしょうか。これ普通に考えていただければいいんです。例えば私たちがここに集まってきて、そしてまた帰ります。その生活、そのパターンとですね、その習慣と、例えば一緒に一晩泊まるとします。まあ実際にね、泊まる時もありますよ、同じ部屋で、ね、そうするとだいたいなんかいつもと違うその人が見えてくるじゃないですか。で、いつも話さないことを話すようになるじゃないですか。こういう意味を含めてます。とどまるというのは交わる、親しく交わる、そして、そこにただ表面的にやるんじゃなくて、もう心と魂を本当にそこで分かち合っていく、一つになる、そういう意味があるわけなんです。だからエペソにある教会に対してイエス様が3章の17節で、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますようにということで、このザーカイに対してイエス様はそのような形で住んでくださる、近づいてくださるということを行われるわけなんです。でザーカイが急いで降りてきてね、喜んでイエスを迎えたってあるんです。もうザーカイって呼んだ時だけで、この なんていうのかな、もう言葉にならないですよね。神との出会いって言葉にならない、説明ができない。これどういう意味ですかって言って一生懸命説明を求めてですね、はいはい、あ、なるほど、うん、理解しました。でも結構それやっちゃうんですよ、私たちクリスチャンであっても。で、納得しましたっていうので信仰を持っているというように思い込んでしまうんですけど、じゃあ実際の生活の本当に大変な時に何をするかって全然違うことをするっていうことはとどまってないんですよ。でも一言呼ばれて、しかも神ご自身に呼ばれるっていうのはですね、そこでも魂が新しく生まれる、霊が新しく生まれるわけですよね。そしてそこで喜んでって書いてます。まずは急いで降りてきなさいって言われたからそのまま従ってます。急いで降りてます。で、喜んでっていう言葉がとっても大事で、神のこの呼びかけ、恵みの呼びかけに対してそのまま受け入れる必要があります。この子供のように神の国を受け入れなければ神の国に入れないとイエス様が言われました。で、私たちがやってしまう本当にいけないこと、愚かなことは遠慮することなんです。神がそうされたのだから、しておられるんだから、呼びかけてくださったのだから、もう子供のように全部それを受け入れて迎え入れる必要があるわけです。で、次に7節、人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。これが一般の人たちの反応です。文句を言います。神の、あ、まずはですね、あ、そうね、神の恵み、神の救いというものっていうのは、実は一般の人々からは妬まれたり文句言われたり、あるいは怒られたりします。まずもってイエス様が宿泊を要求するってすごく変です。あ、でもね、私の今は友人になってる、まあ、牧師なんですけどね、ずっと前にね、初めて電話したんですけど、そしたら、おおとか言って、今度東京行くから泊まっていいですかとかってね、初めてなのにね、とっても今親しくさせてもらってますけれども、非常に大胆ですよね。でもここでは、もう泊まることにしてるからって言ってね、これ、今の中東の文化でもちょっとこれはない、さすがにこれはないです。初めての人に対して泊まらせてあげるっていう、この旅人をもてなすっていうのは、もう栄誉、その自分、その家の栄誉にかかってるんですね。だから本当に泊まらせなければいけない。まあ、それが極端になったのが、ロトとかね、自分の処女の娘をこう、なんか襲ってくる人たちに対してあげようとかってした、そういう異様な極端な場合もありましたけれども、でも、本当に初めて会った人に対してもてなしというのは非常にある文化です。でも、泊まることにしてるからっていうのはちょっと行き過ぎで、しかもここはさっき言ったようにエリコの町でリゾート地なんです。宿泊所たくさんあるんです。なのに悪名高い酒税人の頭の家に宿泊するということはブーイングです。何これであります。しかしここに神の栄光が現れています。恵みというのは人に理解できません。ましてや本人にとっても理解できないでしょう。なんでここまで愛してくださるのか、なんでここまで良くしてくださるのか、それがなかなか受け入れがたいもので、信じがたいもので困ってしまいますけども、周りの人にとってはなおさらのことです。これ恵みによって成長していく必要があります。で、周りの人はなおさらで、近くにいる人はなおさらで、家族の人は理解できないし、なんだよこいつ、とんでもないやつなのに、それで、あ、こいつ何天国に行って俺たち地獄なのかよ、ひでえなそれってキリスト教は、まず大体こうなりますよね。で、事実やっぱりやばいんだよね。自分はちゃんとできてない、きちんとできてない。でも神は恵みによって私たちを救われます。 それはなぜかというと、その恵みによって人を変える力を持っているからです。人を変えていくことができるからです。そういう恵みによって人を変えていくという技が神の得意技なんです。神の栄光が現れるんです。すごくいい人が、すごくできている人がようやくクリスチャンになりました、頑張って言ったらね、その人がすごいで終わっちゃうんです。でもこんなやつがマジ?という人が変えられたら、これもう今までは神のことは一度も考えたことないけど、もしかしたらいるかもしれないってなるじゃないですか。神の栄光なんです。そしてまた戻りますけども、神は知ってるんです。人がお前こんな悪いことしてるからダメだ、パシパシパシってやって治るものじゃないっていうこと。むしろマジですか神様という、ものすごい神の行為ですか、恵みですか、これを受けることによって人は変えられます。無条件の愛によって、一方的な行為によって変えられます。だからローマの2章の4節に、神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くとあるんです。そこで8節です。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よ、ご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから騙し取ったものがあれば4倍にして返します。まずね、ここで主よとイエス様を呼んでいます。このザーカイの19章の話が18節から始まる金持ちの指導者の話の続きになっているということを意識してください。金持ちの指導者はですね、どうでした、良い先生と言ったんです、イエス様のこと。良い先生で、ここで良いというのは神しかないということを前回見ました。覚えてますか、アガソスという形容詞で、これは本質的に良いという意味で神にしか使われない言葉なんです。にもかかわらず先生、これはラビですね、ラビであると人間に言ってるんですよ。で、これは彼は当時のヒューマニストだったんです。彼はなんか神からのものを、でも神からしかないな、この方にはって分かってるのに、矛盾したことで先生って言っちゃったんです。人なんですよ。で、この人がに対してイエス様が、全てのものを売り払って貧しい人に施しなさいって言ったんです。今ザーカイがやったこと、貧しい人に施すってことをやりなさいって言った。そしたら彼は悲しくなっていなくなったんです。捨てられなかったんです。で、イエス様が、金持ちが神に入るのはなんと難しいことか、で、次なんて言いました、ラクダが針の穴を通るよりも金持ちが、飛んでいるものが神の国に入る方が難しい、救われる方が難しいと言ったんです。神業だっていうことですよ。人にはできないことも神にはできるって言ったんです。今ザーカイが貧しい人に財産の半分ですよ。例えば彼がサラ金の社長で、どのぐらい持ってますかね、この結構億万長者の 番付に出てきますよね。まあ具体的な名前は言わないけど、そのサラ金の会社ので、その人の財産の半分ですよ。何十億円という資産があったとしたら、ね、例えば40億円だとしたら20億円ですよ。神が行われたんです、この救いを。そしてもう一つ、4倍にして返しますというのは、これは律法に書かれていることで、この出エジプト記の22章の1節に、牛や羊を盗んでそれをほくるか売るかした場合、牛1頭を牛5頭で、羊1匹を羊4匹で償わなければならないという、その騙して行った、この盗んだっていうことを彼は知っていたんです、自分で。盗みを働いていたと、この立場を利用して、まあ詐欺、なんていうかな、こう巧妙にね。 こう徴収していった、これが盗みであるという自覚が与えられて、立法に従って、この時ね、パリサイ派でさえここまで言ってないですよ、その解釈でさえ。でも立法に従ってそこまでするという。で、思い出してください、バプテスマのヨハネはこの近くにいたんです。ユダの荒野にいたんです。そして彼は解いていたんです。その時にこのパリサイ派とかサドカイ派も近づいてきたんだけども、マムシの末たち、神の怒りから免れると思っているかとこう言ってですね、ならば悔い改めにふさわしい、あなた方がアブラハムの子孫というならば悔い改めにふさわしい身を結びなさいとこう言われたんです。そして修繕人がやってきた。どうすればいいですか。決まった額だけを徴収しなさいとこう言ったんです。以来ですね、徴収するなと言わなかったんでね、反政府的にはなってはいけない、決まった額だけですね。で、悔い改めの実を結ぶことができました。すごいことですよ、これは。そしてイエスは彼に言われた、今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから、人の子は失われたものを探して救うために来たのです。救いが訪れたことを今宣言されました。この人もアブラハムの子なのですからとこう言ってます。で、ここのアブラハムの子なのですからっていうのは本当に素晴らしい約束です。アブラハムに対して、あなたによって あなたは祝福となると神様が言われて、あなたは大きな国民になる、偉大な国民になると言われて、そしてアブラハムの息子たちに割礼を受けさせるように命じられて、割礼を受ける者は契約の民となって、そして神の国に入ることができるということなんですね。で、ユダヤ人たちはゆえに子供、小さな生まれてきた子供たちには必ず割礼を受けさせて、そして民族として、この自分たちはアブラハムの子孫として、アブラハムの子らとして、自分たちは神の国に入る、つまり救いを受けるということなんです。けれどもイエス様はバプテスマのヨハネから話しておられましたが、へりくだる者がようやく義と認められるんだと、あの主税人ですね、この前も出てきました主税人ですよね、胸を叩いてですね、もう打ち叩いて、もう神よ、私は罪人です、憐れんでください、罪をあがなってくださいと、こうやって祈った者の方が、この救いを義と認められたんだよとこう言われました。そして惨めです、この惨めなザーカイもアブラハムの子なんですよ。だから祝福を受けるに値するんですよ。で、以前はこのルカによる福音書では、この女でですね、このまだ年も取っていなかったであろうに、もうこの腰を上げることができなかった女がいて、安息日にね、イエス様はそのサタンによってそれで腰が曲がってたんですけども、まっすぐにさせたんですね。で、彼はイエス様は女については、彼女はアブラハムの娘なんですこう言ったんです。神、イエス様、神の憐れみです。こういう人たちもアブラハムの娘で息子なんだよ。で、イエス様は異邦人に対しても、イスラエル人でない、ユダヤ人でない私たちに対しても、ガラテヤ書を見ますと、異邦人もイエス様をキリストを信じる信仰によってアブラハムの祝福を受けるのですと書いてました。同じように、あなたもこの人もアブラハムの子なのですから、こういうふうに異邦人である私たちにも話してくださるわけなんですね。そして人の子は失われたものを探すために救うため、探して救うために来たのです。失われたものです。100匹の羊飼いがいて、99匹は、羊がいてね、今羊飼いって言っちゃったまずいね、羊飼いね、100匹もいたら、で、しかも羊を羊飼いって言っちゃったね、99匹はね、まともで大丈夫で、もう1匹迷っていたら探したんですね。イエス様は他にも、例え10枚の硬貨の1枚をなくして家の中をくまなく探す女で、放蕩息子の話ですね。イエス様が喜んでいました。探して見つかった。だから今ザーカイが一生懸命喜んで、本当に私は、この財産をすべて半分ですね、貧しい人に施します、そして騙して取った人には4倍にして返しますとこう言った時にですね、もうイエス様ご自身が、あ、見つかった、こうやって喜んでいたんだと思うんですね。神ご自身が喜んでいました。まあ、ここ聖書の学びの 準備をですね、させていただいている途中で、数日前なんですけども、実家から電話があったんです。この人のこと知ってるかってこう言われたんですね。でその、今から説明しますが、それで、ザーカイの話が、まさに自分であることを思い起こしていました。でこんな人から電話手紙が来たんだという韓国からの手紙だったんですね。誰かいるかなって、実家に自分の家に手紙来るならよくわかるんですけども、実家になんでかなって思ったら、なんと私が高校生の時にペンパル、これ文通ですね、当時はペンパルっていうのが流行ってたんです。今 E メールで一発でねできますけれども、で、英語だったんですけれども、その高校生で韓国の女性の人と、一時期本当短い時です、この文通をしていました。なんとその娘さんからの手紙だったんです。でそのお母さんは同い年ですから、私と、もう本当にお母さんです。で娘さんはなんと日本に交換留学したこともあり、日本語でお母さんの代わりに書いていた。もう30年以上経ってますから、果たして実家に本人がいるかどうか、そして引っ越し先、もう引っ越してしまった、そのね、両親が引っ越してしまったかもしれないということも思いながら恐る書いていたんでしょうね。で日本語はもう日本人よりもなんか丁寧かなと思うぐらい、すごく丁寧に書いてありました。で来年日本に就職する予定だと、娘さんはいうことなんですね。お母さんずっと気にしていたそうです、私のことを。それで娘にその手紙を書いてくれと言ったらしいんですね。で私の方が今度は思い切って今までの自分の経緯を書いて返事をしました。まもなくしてだからその高校を卒業して大学行くと、でそこまで伝えてたんですね。どこの大学行くっていうのも伝えてたんですが、まもなくてキリスト者になったと、クリスチャンになったと、でアメリカで聖書教育を受けたと、で日本に戻ってきて、で韓国語も勉強して、そしてあと海外選挙にも行ったと、そして日本に戻ってきて教会を開拓して牧師をしてる。でクリスチャンかどうか全然わからないんですよ、相手が。でも書きました。そしたら返事書いてきました。驚きました。4人の家族なんですが、家族揃って12年前にクリスチャンになってました。相手ももっと驚いてます。だって韓国はクリスチャンが3割ぐらいいるとかって言われてますが、日本は 1% 以下です。韓国のクリスチャンの中ではよく知られています。で単なるクリスチャンじゃなくて牧師にもなっちゃってる。しかも韓国語はもうできる。で高校の時からこの子はなんかすごいバリバリの世の中でいわゆる活躍している人になるんじゃないかなと思っていたそうです。いわゆる予的に成功している人だなと。なので非常にびっくりしてたんです。でこのことを思った時に、このもう本当に驚きですね。あっちももう本当一か八かで手紙を送ってくれて、で私も一か八かで自分がもう隠しようがないですから、クリスチャンで牧師やってるって話もして、で神がそれぞれの場で韓国においても日本においても見出してくださったんですね。で自分の高校の時に思い出してました。そういえばザーカイのことをいつも思ってたのが思い出したんです。表向きは頑張ってる高校生、勉強頑張ってる高校生、でも心の中でよく知ってました。人を蹴落として自分のことしか考えてない、傲慢になっていた、人に嫌がられていた、でもコンプレックスがあった。でもその本当に嫌われてる自分が、そのままイエス様が来てくださって、清正と名を呼んでくれて、そして不思議ですね、予言的だったと思います、恵みによって清く正しい、ザーカイと同じですね、恵みによってですよ、清く正しくないもん、全然違うもん。でもキリストが清い方で正しい方でしょ。キリストがうちにおられるんです。恵みによって清く正しい、もう予言的にも私にこの名前を与えてくださって、で皆さん一人一人にもこれザーカイに近づいてくださったイエス様おられるんだということを覚えていてください。 時に劣等感に悩まされるかもしれない、惨めになるかもしれない。しかしそういう時に乾いてる魂をイエス様は、神は喜ん探しておられます。一緒に住みたいとおっしゃってます。そこで親しい交わりをしたいと願ってます。でそれを恵みをいっぱいに受けて喜んで受けた時に、必ず人間にはできないことをすることができるようになる。パリサイ派よりももっと優れてないと天の御国に入れないとイエス様はものすごい厳しいことを三条の説教で言いました。それをすることができるようになります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなた様が私たちに対して恵みを与えてくださいます。主よ、あなたのその働きを行ってください。続けて行ってください。そしてこの教会が恵みによって成長する教会となって、愛によって成長する教会となって、そして本当に神の義が、本当にキリストの義が、信仰による神の義がいっぱいになる、その賜物でいっぱいになって命に支配される教会となってくださいますように、お願いします。そしてそのことによって神をあがめる、この神に栄光を返しする教会となっていきますように。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
最後に一曲賛美します。